天の父なる神様、神様がこの教会を愛していてくださって、どんな時も見捨てることなく、見放すことなく、共にいて手を引いて導いてくださってありがとうございます。このいわきの地に導かれてきたのも、私たちの考えや想像とははるかに及びませんでしたけれども、神様がここに導いてくださって、そして神様が私たちを礼拝する者としていつも呼び集めてくださって、さらに地域の方々もいろんな機会を通して教会に呼び集めてくださっていることを本当にありがとうございます。神様に導かれたこの地で、私たちがいよいよ世の光、地の塩としてこの地で輝いていくことができますように導いてください。どうぞ私たちのここで捧げる礼拝が、いつも神様とこの地上とをつなぐ、そんな礼拝として神様だけが崇められますようにお導きください。私たちそれぞれにいろんな思いを抱いて日々生き、またここに導かれてまいりましたけれども、そのすべてをご存知の神様が、疲れている人には安らぎを与え、悩んでいる人には神様が導きを与え、励ましを必要としている人には励ましを与え、今日またここからあなたと共に歩み出していくことができますように導いてください。来られたお一人お一人の心を一番よくご存知の神様が、この礼拝を通して触れてくださいますようにお願いいたします。神様、今一度祈ります。森兄弟が今体調を再度崩されて病院におられます。どうぞお守りください。熱が下がり、血圧が安定し、歯茎の腫れも引いて、どうぞ癒されますように。神様、どうぞ一番近くで守っていてください。ご家族をもお支えください。神様、他にも体調崩している方、あなたの助けを必要としている方、問題にぶつかっている方、お一人お一人に神様の優しい、また力強い御手が差し伸べられて、どうぞお導きくださいますようにお願いいたします。神様、アビーさんとリディアさんの滞在を祝福して用いてくださっていることをありがとうございます。続く滞在を祝福し、英会話教室をお用いください。夏に予定されているバイブルイングリッシュフォーキッズ、その他プログラムも祝福して導いてください。また今週はお元気ですかや新たなことにもチャレンジしていきたいと願っています。いつも教会の歩みを神様が導いてくださいますようにお願いいたします。神様、また北姉妹のところの美鈴姉妹に胎の実が与えられたことも感謝いたします。どうぞ母子ともに守られて、元気な赤ちゃんを産むことができますようにお守りください。またネパールや口永良部島などで被災された方々に、今日も神様の慰めと助けがありますようにお願いいたします。これから御言葉を見ます。神様が御言葉を通して私たち一人一人に、今日何かしらの一歩を踏み出させてくださいますようにお願いいたします。お委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は先ほどお読みしました使徒の働き2章の14節から36節、とても長い聖書の箇所をお読みいたしました。もっと短く読もうかなっても思ったんですけれども、この箇所から短く選ぶことができなかったんですね。なぜならば、これが約2000年に及ぶ教会の歴史の中で、その教会の歴史の中で一番最初のメッセージがこの今日の箇所なんですね。教会という2000年の歴史の中での一番最初のメッセージ、それは十二弟子のリーダー的な存在だった使徒ペテロが語ったメッセージでした。ペテロはこの時初となるメッセージをどんな思いで語ったのでしょうか。メッセージを語ることに慣れることってないんじゃないかなって、先輩の牧師先生たちにも聞いてみたいような気もするんですけれども、私も毎回メッセージの時緊張して、毎回ちょっとお腹が痛くなって、ここの場に立たせていただいているんですけれども、きっとこの十二弟子のペテロもやっぱりこの時大勢の群衆を前にして立って緊張したんじゃないかなって思うんです。ユダヤの三大祭りの一つでもあった五旬節のその日が今日の箇所の日でした。二章の一節に書いてありましたね。五旬節のその日、そこには三大祭りの一つですから、もう天下のあらゆる国から人々が エルサレムに集まっていたんです。天下のあらゆる国から来ていた人々がペンテコステのその出来事、大きな物音を聞いて、なんだなんだ、あの物音はなんだとたくさん集まってきました。その目の前にいる大勢の人々を前にして、ペテロはどうでしょう、メッセージをした時、もしかしたら緊張しないように、たくさん目の前に見える頭、あれはただスイカが転がってるんだとか、あれはただのカボチャじゃないかとか、私が思うようにしていたかどうかは分かりませんけれども、でもペテロはいよいよ今日この箇所から復活の証人として大胆に神様からのメッセージを語ったのでした。前回は今日の箇所のすぐ前、2章の1節から13節までを見ることができました。前回の箇所覚えておられるでしょうか。今日の私たちにとってもとても大切な記念日だと前回話しましたね。教会にとって大切な記念日が3つあって、1つはクリスマス、1つはイースター、そしてもう一つがこの前記念日でお祝いしたペンテコステという出来事です。ペンテコステ、それは神様が助け主として聖霊なる神様をこの地上に使わしてくださった。神様はずっと遠いところで肩肘ついて寝っ転がって、ああ頑張れ頑張れって手を振ってるようなお方じゃなくて、一番私たちの近くで、私たちの心の中で聖霊なる神様が共にいてくださっている、導いてくださっている、助けてくださっている、その聖霊なる神様が下ってきてくださったことを記念するペンテコステの箇所が前回見た2章の1節から13節でした。前回も言ったようにペンテコステは教会の誕生日だとも言われるんですね。ペンテコステは教会の誕生日だって言われるんです。その日教会が誕生していくにあたって大切な3つの段階というか要素がありました。1つ目は前回見た、何と言ってもイエス様が天に昇っていかれた後、その助け主として、その後の助け主として聖霊なる神様が下ってきてくださったという事実、出来事でした。この聖霊なる神様が今も私たちと一番近くで常に共にいてくださっていて、そしてこの教会の中でご自由に働いてくださっている、神様が、聖霊なる神様が自由に働いてくださるところに教会が誕生して、そして成長させられていくんですね。そしてペンテコステの日に教会が誕生していったのは、二つ目の要素として今日の箇所、聖霊によって語られたペテロのメッセージがありました。聖霊が下ってきてペテロがメッセージを語って、そして三つ目には今度見たいと思っているんですけれども、そのメッセージを聞いて人々が悔い改めて改心して救われていく、その3つの要素が含まれて教会が誕生していった、そのペンテコステの出来事を今日2つ目の要素を見ていきたいと思うんですね。さあ、前回見た聖霊が下ってこられた時の出来事、皆さん覚えておられますか。お弟子さんたちがイエス様の約束を握りしめて一つところに集まって一致してみんなで祈っていた、それが2章の1節に書かれていましたね。そこに神様の大きな御業が表されたんですよね。どんな様子でしたか。天から激しい風が吹いてくるような響きがゴーッと起こって、家全体にそれが響き渡ったんだと。そしてさらには炎のような分かれた舌が現れて、そこにいた一人一人の上にとどまった。そして何が起こったんでしたっけ。そう、2章の4節に書かれていたように、聖霊を受けた人々がみんな聖霊に満たされて、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。それが前回見たペンテコステの出来事でした。いかがでしょう。今日も改めてその場面を想像してみるならば、想像するだけで確かに驚きの連続ではないでしょうか。家全体に響き渡るその物音も驚きだったでしょう。そして見に行ってみると、田舎出身のガリラヤの人たちが外国語でみんなペラペラ話している。そこにはアジアからもアフリカからも地中海を取り巻くあらゆる国の人々がそこにいたのに、それぞれがみんなそれぞれの国の国語で話されている話を聞くことができたって言うんですね。そんな驚きの出来事が今目の前でこの五旬節の日繰り広げられている。それを見て前回の箇所、 2章の12節にあったように、人々は皆驚き惑って互いに、一体これはどうしたことかということしかできなかった。そしてまたその他国の言葉が理解できない人々にとっては、その光景見て13節にあったように、しかし他に、彼らは甘いブドウ酒に酔ってるんだと言ってあざける者たちもいた。さあ、そういう場面での今日ペテロが語り始めたメッセージなんです。そんな人々を前にして、驚き惑っている人々もいれば、酒に酔ってんだっつってあざける人々もいれば、そういう人々を前にして、いよいよペテロは今日の箇所、メッセージを語り始めるんです。それでは今日の箇所の14節、前の方に映し出していただきますから、14節をまずは読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。そこでペテロは11人と共に立って、声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。ペテロは他の11人の人と一緒に立って、声を張り上げてはっきりと言いました。あなた方に知っていただきたいことがある、どうか耳を貸してください。今日はここから語られていくペテロのメッセージを通して、タイトルは復活の証人としてとつけました。復活の証人としてというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思うんですね。ペテロは復活の証人として何を語ったんでしょう。復活の証人として何を語って、そして自分自身どのように歩んでいったのでしょうか。そして今、今日生きる私たちも、今復活の証人と私たちもされているものとして、どのように今日またここから歩んでいくことができるのでしょうか。さあ、前々回も前回も確認しました。私たちの教会の今年度のテーマ、今年度の目標は何だったか、皆さん覚えられましたか。それは聖霊の風に乗ってというのが今年の私たちの目標です。風がその思いのままにあっち行ってこっち行って吹くように、聖霊なる神様が自由に動いて働いてくださる、そんな教会に今年度私たちみんなでなっていきたいと思うんですね。私たちが自分中心の、人間中心の思いでその風をビッて遮ってしまうんじゃなくて、ただ聖霊の風の吹くままに、その風に私たちは遮るんじゃなくて、その風に乗って今年度を前進していきたいと思うんです。今日はペテロのメッセージを通して、じゃあ私たちが聖霊の風に乗るためには、聖霊の風に乗って復活の証人として生きていくために大切なことをご一緒に3つ確認していきたいと思うんですね。さあ、先ほど読みました14節から、声を張り上げてはっきりと語り始めたペテロ、ペテロはユーモアも忘れませんね。まずは酔ってるんじゃないかって言った人々の誤解を解きます。15節ご一緒に読んでみましょう。15節を読んでみましょう。はい。今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。まあ、現代のこの日本なら朝から酔っ払ってる人はもしかしたらいるかもしれませんけれども、当時の宗教的な規律が厳しい当時のユダヤにおいて、朝から酔っ払ってるなんてまずありえないことだったんです。朝の9時といったらユダヤ人にとってはお祈りの時間でした。お祈りの時間でしたから、それまでは食事を取らないというのがユダヤ人の普通の習慣だったんです。ですから朝食前から酒を飲んで酔っ払ってるはずがない。なので、この今は朝の9時ですからというまず一言で、まずは彼らは酔っているんだという人々のあざけりには十分に答えられたわけですね。さあ、さらに一体これはどうしたことかと驚き惑う人々がいました。そんな人々にもこのペンテコステの出来事をペテロは説明していくんです。じゃあ16節もご一緒に読んでみましょう。16節を読みましょう。はい。これは預言者ヨエルによって語られたことです。そうなんです。ペテロはただの自分の考えで自分勝手なことをペンテコステっていうのはこうだよって言うんじゃなくって、聖書に語らせるんですね。 この出来事、聖霊が注がれたのは神様が預言者を通して預言されたことの成就なんだと説明をしているんです。ペテロは預言者ヨエルが語ったこと、旧約聖書にありますヨエル書の2章28節から32節を引きながら説明を続けていくんですね。じゃあ17節18節もご一緒に読んでみましょう。17、18読んでみましょう、はい、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。そうなんです、旧約聖書の時代から神様は約束してくださってたんです。終わりの日に、この新約の時代に神様は神様のしもべにもはしためにも全ての救われた人々に、イエスを主と信じる人々に聖霊を注いでくださるんだと。17節にあるように、息子や娘、青年にも老人にも聖霊が注がれるんだって。聖霊が注がれたならば、その人々はどうなるって書いてますか。彼らは神様から預かった神様の言葉を語るんだ、幻を見るんだ、夢を見るんだと言うんですね。皆さん、旧約聖書の時代にももちろん聖霊なる神様はおられましたから、聖霊なる神様の働きはあったんです。でも皆さんご存知のように、旧約の時代、聖霊が注がれるのは全ての人というよりは特定の人だけに限ったことでした。そしてまたそれはその期間が終わると聖霊は去っていかれたというような、特定の人物に特定の期間における働きでした。でもこの新約の時代に大きく違うのは、もはや息子も娘も青年も老人も、もう老若男女の区別なく、全ての人に聖霊が注がれるんだ。そして聖霊を受けた人たちはみんな聖霊に満たされて、夢や幻を見て、聖霊が語らせてくださる通りに神様の言葉を語るようになる。それが今この新しい時代だとペテロは言うんです。いかがでしょうか。私たちが聖霊の風に乗って復活の証人として生きていくときに大切なこと、今日覚えたい一つ目は、何といっても私たちのうちにおられる聖霊に満たされて歩んでいくということではないでしょうか。後にパウロもエペソ人への手紙の中で御霊に満たされなさいと命令しています。命令するということは決して不可能なことじゃないですよね。私たちが祈り求めていかなければならないことではないでしょうか。私たちは復活の証人として生きるために、いつも御霊に満たされて歩んでいるでしょうか。御霊に満たされることをいつも祈り求めているでしょうか。前回も読みました、復活されたイエス様が天に昇って行かれる直前、弟子たちに最後に残した言葉は何でしたか。引用箇所の丸1番、使徒の働き1章8節をご一緒に読んでみましょう。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊が注がれて、その聖霊に満たされて、聖霊によって力を受けるときに、私たちは地の果てにまでイエス様の復活の証人として歩んでいくことができるんです。私たちも復活の証人と今もされてるんだということを覚えながら、御霊に満たされて歩んでいきたいと思いますね。ともすると、私たちは夢を見て、幻を見て、ビジョンを掲げることを忘れてしまいやすいものではないでしょうか。現代の若者たちはって、私が若者を語るのもおこがましいんですが、現代の若者たちは夢を見なくなったとか、将来の夢がなんだかなくなったとか、 そんなことを言われることもありますけれども、もし私たちが神様にある夢を見ることを忘れて、幻を掲げることを忘れてしまうならば、私たちの目はこの地上のことにばっかり奪われてしまいやすいのではないでしょうか。夢を見て幻を見ることを忘れるならば、私たちの心には虚しさがあふれ出して、さらにはちっちゃなことにばっかり目を留めて一喜一憂してしまいやすくなるのではないでしょうか。引用箇所の丸2番、箴言の29章18節読んでみましょう。箴言29章18節を読んでみましょう、はい、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。そうなんです。幻がなければ人は欲しいままに振る舞うんです。ビジョンがない民は自分勝手なことばっかりするんです。ただ虚しく過ごすんです。私たちのうちに住んでくださっているご聖霊に、私たちがもし心の王座を明け渡さないで、心の王座には自分自身が座ってたいんだと、自分自身がそこにでんと座り続けているならば、自己中心なままに私たちが振る舞うならば、私たちの目はいつしか地上のことにばっかり奪われてしまいやすいのではないでしょうか。地上のことにばっかり縛られてしまうならば、私たちの目には天が霞んでしまって、神の国のことを忘れてしまって、やがて人ばっかり見て、自分ばっかり見て、人の小さな手の動き一つの言葉にだって嘆いたり怒ったり喜んだりしてしまうのではないでしょうか。皆さん、そんな全てをかすませる、その地上の雲を抜けて、ただ天を見上げて、私たちは復活の証人として歩んでいきたいと思うんです。聖霊に満たされるならば、私たちは正しい夢を見ることができる。聖霊に満たされるならば、私たちは正しいビジョンを持つことができるのではないでしょうか。聖霊の風に乗ることができるのではないでしょうか。そしてこの時代に、この地に導かれているものとして、私たちも証人として神様の言葉を伝えることができるのではないでしょうか。さあ、私たちは幻を見、ビジョンを抱きたいと思います。聖霊に満たされて、ただ神様を信じて、ただ神様に期待を置き続けながら、私たちはいよいよ復活の証人として歩んでまいりたいと思うんですね。さあ、今日の箇所に戻って、19節20節、ここにもうヨエルの予言の御言葉が続けて引用されているんですけれども、この19節20節にもあるように、この新約の時代には、そしてこれは特に後に来るイエス様の再臨の時に起こることと見ることができるんですが、まさに信じられないことが起こると思います。しかし、そんな混乱の中にある時にも、21節にあるように、主の名を呼ぶ者は皆救われる。この約束を私たちは信じて歩み、そして伝えて参りたいと思うんです。21節を読んでみましょう。21節を読みましょう、はい、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。さあ、私たちはいよいよ聖霊に満たされて、ただ主の名を呼び求め続けながら、また人々が主の名を呼ぶことができるように、復活の証人として歩んでいきたいと思うんですね。さあ、さらにペテロのメッセージが続いていきます。じゃあ、続く箇所22節をご一緒に読んでみましょう。22節、はい、イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行われました。それらのことによって、神はあなた方にこの方の証をされたのです。これはあなた方自身がご承知のことです。さあ、ペンテコステの出来事を目撃して驚き惑う人々に、ペテロは続けて説明をしていきますね。聖霊が下ってこられたことを説明するためには、イエス様のことを語らないわけにはいかないんです。聖霊が下ってこられるには、イエス様の死と復活、そして天に昇られていくこと、それらがあって聖霊が下って来られたんです。ですから、ここからペテロは22節からずっと長い文章を割きながら、イエス様が主キリストである、 イエス様こそが私たちの救い主なんだということを語っていくんです。この22節にあるように、神様がイエス様によって力ある技と不思議と印を行われた、この方は約束のキリストですとペテロは話し始めます。続けて23節を読んでみましょう。23節を読みましょう、はい、あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。神様が明かしされた救い主イエス・キリストをあなた方は不法な者の手によって十字架につけて殺した。でもそのことさえも神様の定めた計画と神様の予知とによって起こった出来事であるとペテロは言葉を続けているんです。神様は全てのことを支配しておられて、さまざまなことをも導かれながら着々とご自身の永遠の計画と目的を進めておられるお方なんですね。さらにペテロはイエス・キリストは死んで終わりじゃない、死んで終わりなんかじゃない、永遠の命があるんだ、その雛形としてイエス様の復活を伝えます。24節をご一緒に読んでみましょう、はい、しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。そうなんです、救い主イエス・キリストが死につながれていることなどありえない。神様はこの方を死から解き放ちよみがえらせた。ペテロはどうしても人々に伝えなければならないこのイエス様の復活を、この25節から今度はダビデの言葉を引用しながら語っていくんですね。25節からダビデの言葉が語られているんですが、これは詩編の16編8節から11節の言葉なんです。ここを詳しく見ることできませんけれども、イエス様の十字架と復活、それも旧約聖書で予言されてたことの成就なんだとペテロは説明するんです。この25節から28節にかけては旧約の預言者によれば、約束のメシアキリストは苦しみを受けて死に、そして再びよみがえるものと旧約の予言があるんだと。イエス様は実にその通りに十字架で苦しみを受けて死なれて、そしてよみがえられた。だからイエス様こそ旧約に予言されていたメシア、救い主キリストであるとペテロは力強く語ってるんです。そしてさらにどんどん飛んですいません、29節から31節にかけてはユダヤ人が尊敬しているダビデを引き合いに出して、このイエスこそがキリストであると伝えています。今日まで私たちのところに墓があるダビデの墓とイエス様の墓は違う、イエス様の墓は空っぽなんだ、ダビデは預言者として後のことを予見してイエス様の復活について語っていたのだと、その言葉の通り。では32節をご一緒に読んでみましょう。32節を読みましょう、はい、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。神様はこのイエスをよみがえらせた、そして私たちはみんなそのことの証人である。ペテロはここで自分たちが復活の証人であるということを力強く断言しているんですね。さあここまでイエス様の死と復活について聖書から語ってきたペテロ、続けてさらに聖書から今度は復活されたイエス様が天に昇っていかれたんだということについても説明していきます。ちょっとざっと見て申し訳ないんですが、33節も読んでみましょう。33節も読みましょう、はい、ですから神の右に挙げられたイエスが道から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。続く34節35節にあるように、ダビデは天に昇ったわけではなくて神の右の座に就かれるキリストについて予言してたんだって。その予言の通りに今読んだ33節にあったようにイエス様は神の右に挙げられた、そのイエス様が 道しから約束された聖霊を受けて、今ここで見聞きしている聖霊を注いでくださったのだ。このイエス・キリストの十字架、ありがとうございます。このイエス・キリストの十字架の死と復活、そして昇天の結果として今日のこの出来事が起こって、聖霊が注がれたのであると。そしてこのペテロのメッセージの結論、36節、全ての人ははっきりと知らなければならない。このイエス・キリストこそ、このイエスこそあなたを罪から救う救い主だ、このイエスこそ主キリストだとペテロは締めくくります。36節をご一緒に読んでみましょう、はい、ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。さあペテロのメッセージの後半部分を本当にざっと見てしまいましたけれども、この箇所から私たちは確かにペテロ自身が聖霊の風に乗って、聖霊の導きによって二つのことに目が開かれて復活の証人とされてるんだということを見ることができるのではないでしょうか。私たちも聖霊の風に乗って復活の証人として今日ここで生きていくために、一つ目には先ほど確認したように御霊に満たされて夢を見て幻を見て天を見上げ続けて神の言葉を語るものでありたいと思いますね。そしてまた二つ目には聖霊の風に乗り復活の証人として歩むために、ペテロのようにまずは聖霊によって聖書が何を告げているのかについて目が開かれてまいりたいと思うんですね。今日の箇所のペテロのメッセージはヨエル書の引用から始まって全て聖書に基づいて語られていました。それはペテロが聖書の知識が豊富だったからというよりも、やっぱり聖霊によってペテロは目が開かれたのではないでしょうか。聖霊に満たされる時に目が開かれて聖書が何を語っているのか私たちは知ることができるんです。イエス様も言われていました。引用箇所の丸三番、ヨハネの16章13節を読んでみましょう。ヨハネ16章13節、イエス様も言われてました、はい、しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。私たち自身も御霊に満たされて、御霊によって真理に導き入れられながら目を開かれて、ただ純粋に御言葉を主体求めて御言葉に聞き従うものへと成長させられていきたいと思うんですね。そのようにして御言葉を主体求めながら復活の証人として歩んでいきたいと思うんですね。いかがでしょうか。私たちは気をつけていないと聖書が何を語っているかを聞こうとするよりも、まるで自分が言いたいこと、自分がやりたいこと、自分が願っていることの裏付けになるような聖句を探し出して聖書を利用してしまうような時はないでしょうか。このことは何よりも私自身が思わされて祈らされていることなんですね。聖書が何を語ろうとしているのかをいつも私たちは御霊によって目を開かれて理解していかなければならない。最近結婚式があって横浜に行ったり、奉仕などがあって東京に行ったりすると、さまざまな新しい出会いも与えられるんですね。そして皆さんが口々に言ってくださるのは、本当に多くの方々が特にこの震災後私たちのことを覚えて見つめ続けて祈り続けてくださってるんだなって感じて、いつもとても励まされるんです。そしてまた時々いろんな方と初めて会った時に言われる一言で身を正される、そんな一言もいただくんですね。それはいつもメッセージを聞かせていただいてますっていう一言なんですね。いや、まさか東京のこの人が聞いてくださっていると、まさか横浜で誰かが聞いてると、この先生までもが聞いてくださっていたとはと驚いて、もちろん励まされるんですけれども、やっぱり身を正されるように思うんですね。私自身うちに住まわれる聖霊に満たされて、いつも聖書の御言葉に目を開かれて 自分の言葉じゃなくて聖書を語り続けていきたい。できてるか不安になってしまうことも多々ありますけれども、そのように願わされてるんです。そしてこれは牧師だけじゃなくて、私たち一人一人も復活の証人として今生かされているものとして、私たちもただ純粋に御言葉を慕い求めて、ただ純粋に御言葉に聞き従って、御言葉に一足一足応答しながら歩んでいきたいと思うんですね。そしてまたペテロは聖霊を受けた時にイエス・キリストについて改めて目が開かれたのではないでしょうか。聖霊によって目を開かれて、イエス・キリストについてペテロは知り、そして復活の証人として歩んでいったんです。お弟子さんたちはそれまで約3年間イエス様と共に生活をしていました。しかし皆さんもご存知のように、それはちょっとずれたメシア感でした。軍事力によって救ってくれる救い主などとイエス様を間違って理解していたんです。でも今日のこの箇所でペテロのメッセージを読むときに、ああイエス様がまさに昔から予言されていたキリストであるということをペテロは力強く証言しています。それはただ聖霊を受けて、聖霊に満たされたときに復活の証人とされたのではないでしょうか。引用箇所の丸4番、第一コリントの12章3節をご一緒に読んでみましょう。第一コリント12章3節を読んでみましょう、はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。そうなんです。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできないんですよね。聖霊だけが私たちにイエス様が主であるということを分からせてくださるんです。それでこそ初めて私たちはキリストの証人として聖霊の風に乗って歩んでいくことができるのではないでしょうか。先週1週間を思い返してみるならば、どれだけ多くの方々がこの教会に足を運んでくださったことかなって思います。先週中のカフェにも初めて来てくださった方々がおられました。またアビーさんとリディアさんが来てくださって、英会話教室が先週からスタートしました。7つのクラスを2回ずつ、1週間で14回のクラス、本当に大変な労苦だと思いますけれども、いつも変わらぬ笑顔で行ってくださっています。その英会話教室を通して子どもから大人まで約70人の方々が週に2回3回と教会に足を運んできてくださってます。これはすごいことだなって思いますね。またこの前の木曜日には近くの小学校の2年生の子どもたちが自分たちの町を探検するっていう社会の授業があるんですが、その授業の中で町の探検の中になんとこの教会も見せてほしいと、保護者の方々も含めると全部で 4,50 人がこの教会を訪ねてきてくれたんですね。皆さん1週間で100人以上の地域の方々が教会に来てくださる、これは本当に神様の御業、神業だと思いますね。これからもますます地域に開かれた教会となっていけるならば、なんという幸いでしょうか。そこで私たちの願うことは、皆さんがこの教会に来て神様にある平安と希望を受け取ってくださること、ただ神様の栄光が表されること、そして聖霊によってイエスは主ですと告白する人々が起こされることではないでしょうか。さあ私たちは復活の証人として何ができるでしょうか。この教会にただ聖霊の風が吹くように、聖霊がご自由にこの教会の中で働いてくださるように、私たちがその風を遮ってしまうことがないように、私たちは今一度聖霊に満たされることを祈り求めて復活の証人となっていきたいと思います。そして聖霊によって目を開かれて、ただ天を見上げて御言葉を慕い求めて復活の証人となっていきましょう。そしてまずは私たち自身がイエスは主ですと告白し続けて歩んでまいりたいと思います。それでは最後にもう一度この第一コリント12章3節ご一緒にお読みいたしましょう。前のページから 第一コリント12章3節読みましょう、はい、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。今日は教会の歴史の中で一番最初に語られたペテロのメッセージをご一緒に見ることができました。ペテロは聖霊を受けて復活の証人として何を大切にして歩み出していったでしょうか。私たち自身もペテロのその姿から、私たちも復活の証人とされていることを覚えて歩んでまいりたいと願います。ペテロ自身以前はイエス様を裏切ってしまうこともありました。イエス様を悲しませてしまう、そんなことも多々ありました。しかしペンテコステのその日、聖霊を受けたペテロはそれまでのペテロとは違いました。私たちもイエス・キリストを救い主として信じ、心の内に聖霊を注がれている者として、いよいよ力を得て地の果てにまで復活の証人となっていくことができるならば、神様はどんなに喜んでくださることでしょうか。私たちが聖霊の風に乗って復活の証人として、これからもこの1週間も歩んでいくことができるように、今日聖霊なる神様を心の真ん中にお迎えしましょう。心の王座に自分自身が座っているならば、その王座を聖霊なる神様に明け渡しましょう。御霊に満たされることを求めましょう。もし私たちが夢を見ることを忘れ、幻を、ビジョンを掲げることを忘れ、神様の言葉を語ることを忘れ、地上のことにばっかり目を奪われ、人を見て自分を見て一喜一憂してしまっている、そんな自分に今気がつくならば、御霊に満たされましょう。そして聖霊なる神様に目を開いていただきましょう。幼子のようにただ御言葉を慕い求めながら、御言葉にまっすぐに応答していく、神様の御旨を知り、それに従っていく、そんな純粋な信仰へといよいよ成長させられてまいりましょう。そしてイエスは主ですと聖霊によって私たち自身もいつも告白しながら、イエス様を自分の主といつも仰ぎ見ながら歩んでまいりましょう。そんな復活の証人としての私たちの姿を通して、聖霊なる神様がこの教会で自由に動いてくださるように、この教会を通して多くの方々が神様に出会うことができるように、私たちはいよいよ祈り求めてまいりましょう。 一言お祈りします。天の父なる神様、あなたが私たち一人一人と今も一番近くで寄り添っていてくださることをありがとうございます。神様、私たちはついつい自分が自分自身の王座に座り、自分の思うままに生きてしまいやすいものですけれども、聖霊を受けてペテロが変わったように、私たちも変わりたいです。御霊に満たされて、いつも神様を仰ぎ見ながら、ぶれることなく歩んでいくことができますように。いつも目を開かれて、御言葉を主体求め、イエスは主ですと告白し続けることができますように、どうぞ私たちのこの信仰生活を、この地上の旅路をあなたが導いてください。神様、この教会を神様がいつも見つめて愛して祝福してくださっていることをありがとうございます。どうぞ神様、この教会を通していよいよただ神様の栄光が表されますように、この教会に足を運ぶ方々が親鳥の翼の下で憩う雛鳥のように、あなたにある平安と希望を受け取ることができますように、神様どうぞこれからも導き、また私たちを用いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。